熱血
人体塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血人体塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、早くも3月最後の超ええやんとなりました、ね。もう本当に本当に年度末となっております。まあ、先週ぐらいにね、ほぼ卒業式や修了式などが終わりまして、ね、まあ、一般的には春休み、学生さん入っている状態だと思います。まあ、チョエさんもね、新生活をサポートするので忙しいシーズンになっていると思いますが、まあね、今年はどうでしたか、春は。
まあ、そうだね、うちの場合、まあ、大体通常な感じやけど、平均的にはやっぱりこう学生さんやら人が減ってるからね、本当は留学生がドッとやってくるんだよね、だけどもコロナの関係で多分、まあ、来月やろね、250名ぐらい来ます。250名留学生の皆さんに待機しとるんですよ。だからもうどんどん海外から、
海外から日本に入ってくる人は結構まとめられてるってことなんですかね。だってお孫さん、まあ、イギリス行かれてますよね。
イギリス行ってる。
それは OK なんですよね。
いや、それは去年の5月やから。
あ、行きっぱなし。
行きっぱなしで、まあ多分8月には帰ってくるのちゃうかな、一旦、帰れたらええな言うてんねんけども、だけどまあまあどうするか知らない。
またまあでもそうですね、250人の留学生、
そうそう、だから今空いてる250室が1日で詰まるという、
そうですね、その前にお部屋探してる人はね、ワンルームとか見つけた方がいいかもしれないですね。
そうやね、もう一気にその、まあ、ほとんどが中国の方やからね、だから来れるか来いひんのかないわけわからん状態やから困ったもんですわ。
まあ、本当に去年は春らしい春が来なくて、もうずっと家にいたような春だったと思うんですけれども、ちょうどひどかった頃、これ3月26日というと、そうですね、もう学校休校になって、外出るなみたいなムードになっているとこだったんで、
あの頃はなんかアベノマスクが回ってどうやったらまた来てへんな全然。
本当アベノマスク何だったんですかね。思い起こすと1年前不思議がいっぱいでしたよね、本当にね。もう山ほどマスク売ってますよ、だって。まあまあ安倍さんの一存ではなかったのかもしれないんですが、
周りのやつが出来上がる
そう、それいいですねってなった、その空気感が知りたいですよね。
いや、それはええね、犬を抱いて紅茶飲んでるって あれが悪かったな。
なんか星野源の歌を歌ってるやつでしたっけ。
あれはもうちょっとあれはもう一生残ると思う。まあまあ全てを完璧にしてたら、まあその代わりケーキは用意してくれたわな。
まあそうですね、
株だから3万円近くなってね。
そうなんですか。
へね、まあ僕の思った通りね、やっぱりあの ETF とかそういうなんか、金をドーンと出したからよかった。あれだ、なんか、なんで出さないのかな、どうせ臨転機ですったらしまいな。一番お金ってね、一番原価が安い。印刷するだけやもん。そもうそれはすったらええねん、どんどんすったら出してもらえな。
もう1年近くそれおっしゃり続けてますよね。
俺はもうお金出してやな、あとはやな、ね、借金はやな、次の世代が担いでくれたらそれでええわとか言
って。もう年金なくなるじゃないですか。完全にもう払ってる人たくさんいるんですから。
いや払ってるけど、ほらお互いに助け合いやから。だけどその年金をね、当てにしたらあかん。
そうですね、
ちょっと前ほど喋りすぎちゃうか。
え、あ、ちょっとオープニングですからまだ。さて、番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより田鶴農園の京都上賀茂すぐきプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。 この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りします。
お部屋探しは長栄。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。OL さん、学生さん、
はい、
そうだ、今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは長栄。
月月
近代塾
長栄や長栄通信。このコーナーではさまざまなお話を塾長にお伺いしています。3月も残すところあと数日となっています。桜の満開もそろそろという感じですよね。さあ、スタートの時期が近づいております。4月1日から新入社員、まあ新社会人なられる方も多いのではないでしょうか。今回は塾長に新入社員について聞いてみたいと思います。まずは長栄さんの入社式のお話になるんですが、はい、いつでした？
4月1日です。
はい、もうあと本当に数日ですね。
はい、うん、
場所がウエスティ都ホテルで、
そうです。
今回も行われるということで、
は
い、
朝7時から。
7時から。ここまで言ったら行っちゃう人いるかもしれないです。
いや朝7時から。
今年の新入社員は何名入られるんでしょうかね。
25、6人ちゃうかな。
うんうん、今年。去年がね、ちょうどまあコロナもあって入社式ができなかったと記憶しているんですが、去年の方も一緒に、
去年の人も一緒に今年やっぱりやりたいと思います。
あれですね、もうコロナもあって景気が悪くなったからということで採用をね減らしている企業もたくさんいると思いますが、長栄さんは結構たくさんの方が入られるんですね。
なんかどうか知らんけど、なんか人事の方でやっとるから、うん、そんなより人いんのかって言ってるけどなんか、まあ、辞めていく人もいるしね。だからそんなどんどん金向けがどんどんどんどん増えんのにええのかって言ってるけど、なんかもうあんまり口出ししない。
ね、そこも関わらないんですか、何人取るかとかいうことに関しても。
それ僕分からへんもん。現場しか分からへん。現場の人が勝手やったらしい。新入社員の面接も一切しない。もう俺の直接の部下ちゃうねんから。
最終面接も来ないんですか？
何もしない。自分ら勝手に決めって。
そうなんですね。
昔なんかもううち入られたやつがね、次の人は面接やってくれって、私ここに来てまた4ヶ月ですけど
ほぼほぼ学生と変わらないじゃないですか。現場の人が見てるってことなんですね。
そう、現場がまあいろんなセクションがあるんで、その人らが、そうやないと僕がね、あ、最終面接決めてね、うん、配属そこへ決めたら、うん、なんでこんなやつって言われたかな。それ自分が決めてんから言えへん。
あの、一緒に働きたい人
だから決めない、はい、決めない。自分で決めへん。
なるほどね。まあ、毎年新入社員見てると思いますけれども、最近の新入社員どうですか？
まあまあ、みんなそつなくやってくれてるの違いますか。まあ、できたらまあ厳しくね、あの、体育会系で頑張ってくれた人の方が根性あるしいいけどね。すぐね、人が悪い、自分が正しいということがあって、何でもかんでも人のせいにするというね。自己責任、この、まあ、明日雨降るのもね、雪が降るのも全部俺の責任やっていうぐらいのやつが欲しいな。
あ今確かにいないかもしれない。
そんなもんね、
少ないわ。
それぐらいのね、責任感を持ってね、やるという人が欲しいね。だけど人間ってね、弱いから、いざとなったら全部人のせいにしてしまう。だから全てはね、自分で判断して自分で決めていかんだから、なんかそういう人のせいにする、まあ気持ちはわからんでもない、人間やから、だけど人のせいにするのは良くないな。
まあ、そうですね。もうそれから多分学ばなきゃいけないのかもしれないですけれども、
一からね。だから、まあまあ、こう僕らでもね、会社へ来てくれたらいろんなことを言ってしゃべるんだけどね、なかなかね、20歳過ぎて人格できた人をね、変えることっていうのは非常に難しい。変えていくのはね、思春期の中学から高校生やったらね、いろんな影響力を持って変わっていくけど、なかなかね、一人前育った人間ね、まあ、大学で遊んできとったのがほんまに勉強したのかよう分からんけど、ね、女性の方を向いて走っとったかもしれへんし、勉強もしんどふらふらしとったかもしれへんけども、なんかね、期待はしてんねんけども、半分期待してへんねん。
私でもね最近すごく驚いたことがありまして、実は、学生さんと結構話す機会が最近多いんですけれど、すごく奨学金をもらって大学に通われてる方が多いんですよ、ですごいなってまあ、思ったんで自分で返すんですってちゃんと、偉いなと思って。でもそうすると多分学ぶ意欲があって大学にいるじゃないですか。
いやお前そうかなとみんなが言ってるから俺も行きたいという、
でも奨学金を返していくって大変なことだと思うんですよね、
なんか奨学金返さんなんかな、うちの給料が安いって辞める人もいるけど、
なんか聞いたらびっくりなんですけど結構利息が高いというか増えていくみたいですよ。
だから別に その何の目的を持ってね大学へ行くねんやっていうことが大事なんで、学歴を作ることやったらなんかしょうもない話じゃん、勤めるっていう気やろ。で俺はそのこういう世界に入ったんは商売っていうのは学歴いらんねん、知恵と努力や本人の。だからまあたまたまないよりあった方がええかもしれへんけども、あんまり俺どこの大学卒業してますって表に書いてるやつおらへん、勤める場合はその履歴書書くからそこに出たら、ああ優秀だよな、まあ、なんとか大学中、ああ東京大学すごいなと思うやん。だけど普段は誰もそんなん書いてるやつおらへん、だから、まあ、本人がいかに生きるかっていうね、そういうことの俺大事だと思うよな。
確かにね、このコロナ禍でね割と企業の中で新入社員もさっき減らしてるって話もしたんですが、中途採用を増やして新卒を減らすっていう会社も多いと思うんですよ今。そのあたりについてはどう考えられます？
まあ、中途採用もね大体の人はね入った人はね、8割ぐらいまではね8割ぐらいまではそこの会社に頑張ってる、あとの 2割か 25% ぐらいが辞めてあっち行ったりこっち行ったりふわふわしてる、そんなやつあかん。だけども中には、ね、長いこと言ってて頑張ってきよってきよったやつはええよ、そこで頑張ってきよって
、まあ、だからステップアップしてるってことですよね。
そういうのはええけど、もう大概 2,3 年ぐらいであっち行ったりこっち行ったりしとるよ、で俺なんでそれあかん言うたらね、人生ってね70年か80年間生きるけども、その辞めるとそこでブツッと切れんねん、また一からスタートするよ。でこれがあかんよ、ずっと連続性がある職業とかを並んでいくのは別に変わっても俺はええと思うね。だ結構ねあんまり考えんと飽きてきたとか、なんか給料安い給料安いってお前が仕事用心だけのことや
ないか、まあ、あですね、僕の能力が生かしきれないとかそういう感じですよね。生かし
きれないお前どんな能力あんねんと
ありがちですね、
やっぱりね、昔からねやっぱ辛抱して耐えて頑張るっていうね必ず目出てくる、ずっとそこにいるとね、そんなやつが上がやめていっちゃうとね、そいつはだんだんエレベーターの上上がっていっちゃう。結構一箇所で頑張るのも俺はええと思う。
その経験者採用、いわゆるもうやってきた方をこう中途で取っていく採用と、まあ、新卒採用というのは本当にまあ違うじゃないですか、基本的にベースが違うと思うんですが、まあ、塾長としてはこれからもその新卒採用というのもちゃんとしていく予定ですか？
新卒の人の方がねやっぱりこう育ちやすい、中途採用の人はよほどなくてない限り、まあ、ええ意味では一旦挫折して入ってきてくれてんから、ええかもしれん、だけども最初の子はやっぱ白地やから教えたことをザーッと吸収してくれる、でこんな人がね 4,5 年経って辞められると辛い
ね。そうですね、いつも聞きますけど一人育てるのにすごいお金がかかるんですよね。
だからねできたら入ってくれたら10年置いててほしい、10年ぐらいいててくれたら5年間頑張ってくれたしええわ、だけど5年で辞められるっていうのは一番辛いな、
まあそうね、ちゃんとちょっとできるようなところになくなられると。そ
う、 うちの仮の仕事ってねものすごく幅広い、例えば、まあ、修理とかそんなのはもちろんやし、それとその法律的なことも、まあ、知ってんのあかんやん、それを実体験してだんだん育っていくよ。でこの場合は交渉とか、ね、いろんな出来事が起きてそこで勉強するんだから5年ぐらいすると結構ねそういうことが体験しようんだよ、それで辞められたらね、よそ行っても多分役に立たないと思うんだけども、だけどもうちの会社だって非常に重要や、自分のことしか考えてん人多いな真剣に教えんどこかなと思うけども、
でもだから こそその中途採用を増やしている会社も多いじゃないですか。また育った頃に辞めちゃうからって言って、う
ん、中途採用って特別に例えば特別な能力が必要な場合は中途採用も言うけどね、例えばソフト組むとかね、でそういう基本的なことを免許を持ってるとかね、そういうのは別やけど、中途採用よりも俺はまあ定期採用でやった方が馴染んでくれるしいいな、うまく育てられるなと思うけどね。
なるほど、さあそれではそろそろ時間になりますので、この春新社会人になる皆さんにぜひメッセージをお願いします、
決めたことは最後までやり抜け、
石の上にも3年ですよ、まずは。
まあ3年ではあかんけども
とりあえず、ね、
とりあえずもう決めたことはもうやり抜く、そういうぐらい強い意志持ってほしいな、
はい、今週は塾長に新入社員についてお伺いしました。それではここで一曲お届けします。
はい、今日はゆずのですね、友旅立ちの時をお願いします。
はい、それではどうぞ。賃貸の壺、このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超永安塾長、住まいに関するスペシャリスト超永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより田鶴農園の京都上賀茂すぐきプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしております。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。今週のお便りは京都府の方です。ラジオネームお花見したいさんからです。ありがとうございます。ふと疑問に思いました。ベランダとバルコニーとテラスどう違うのですか。この3つの違いを説明していただけますか、お願いしますというお便りです。
なるほどね、
違いあるんですかね。
まあ、言い方が違うと終わりやけども、まあ、調べてもうたらネットで調べたら分かると思うんですけど、
なんかテラスはねイメージつきますけれど、
テラスは大体1階ですね、例えば、まあ、植木が終わってるとかね、マンションのね。でベランダの場合はですね、基本的に2階から上なんですよ、表現としては、
はい、
でその3階のこのベランダがあるから屋根がついてるという、まあ、これが通称ベランダというもの。そのバルコニーっていうのは大体屋上階か途中で屋根のない部分、
空が上が抜けてるっていうことですね。そうそう、抜けてる。
これを一応、この大体3パターンぐらいで考えていただいたらいいと思います。
うん、バルコニーっていう単語も最近聞かないですよね、あんまり。
なんで
聞きます？私なんかベランダはよく聞きますけど、
まあ、バルコニーが少ないというのもあるよね。
あ、そうですね。
だ、屋上最上階のとこやったらまあ上がないから、広く
バルコニー
になってるわね。
じゃあバルコニーだったら焼肉やったりプールしてもいいですか。
できるわね、できるでしょ、ね、
じゃあ OK、
別にいいでしょ。
あ、なるほど。ベランダはあまりダメですよね。だって
ベランダあれはよっぽど広い、なんか2メーターぐらいあるベランダやったら別にしても普通はやらないでしょ。
ベランダはいつもね共有部分だって塾長おっしゃってるじゃないですか。
共有部分ですよ。
この他の2つも共有部分になるんですか。
そうです。
あ、そうなんですね。
ああ、一応
テラスも
部屋内が専用部分です。
はいはいはいはい。
で通路、表の例えば玄関ドアの外の共有部分の通路、でベランダはね、ベランダとかそのまま逃げるでしょ、家事やりたい時に、だから共有部分なんですよ。
じゃあテラスもですか。1階の
階のテラスもそうやろね。隣の人が逃げてくる可能性もある。
そっか、なるほどなるほど。隣の人が逃げてくるかもしれないような避難通路になってるところは共有部分って考える。そうそう、
だから部屋は専用部分は部屋のうちだけなんです。
でもテラスは木を置いたりしてもいいんですよね。
別にいいでしょ、自分のとこに、ね、ついてんねんから。
なるほどね、
まあ、ほいで逃げようと思えば、まあ、いろんな逆方向にも逃げられるし、2階さんがの場合は遮蔽板、隣とのね、あれをバーンと割って隣の部屋へ行くようになってますから。
そうですよね、よく物を置かないでくださいって書いてますもんね。なるほどね、そういう違いがあるんですね。
そうです、はい。
ちなみに、ね、私ちょっと思ったんですけど、最近 1SLDK と S とかもあるじゃないですか、あとなんか書斎のなんか、何でしたかな、忘れちゃった。
1SDL、 それ知らんの俺。
SLDK、
SL
S がクローゼットみたいな。
クローゼット、クローゼットは C じゃん。
C？ いやいやいや、 1SDK とかある。書斎の S？
書斎ってだけで
横文
字、横文字しちゃうし。
見るんですよ時々、 1SDLDK みたいな S ってなんだろうと思って。
いや知らん。
あ、シューズクローゼットかな。
シューズクローゼットなんですよ。そんなん違うやろ。
あれ私の気のせいですかね。ありますって。
レッスンって初めて聞いた。
何度かなと思ってたんですけど。
うちはないです。
本当ですか、はい、じゃあ気のせいですかね。
気のせいか、まあまあ、竹中さん言うんだらどこの後見てんねんと思うけども、それ見たやつがあったら一遍持ってきてほしい。
わかりました、はい、ではまとめていただきます。今週のツボです。
はい、ベランダ、バルコニー、テラス、まあ似たようなもんです。
用途はね似てる感じですね。ありがとうございました。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより来週から滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超英はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切に、マンション管理にも力を入れています。だからお部屋探しは超
英。月月
近代塾
超英や。お送りしてきました熱血賃貸塾超英案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超英さんからのお知らせです。Eガレージから。
はい、Eガレージ奥野本部長お願いします。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい人と借りたい人をつなぐポータルサイト Eガレージをご利用ください。今回初期費用0円、ランニング費用0円の00プランができました。興味がある人はご連絡ください。連絡先は 0120-863-935 0120-863-935。 ますます使いやすくなった e ガレージをよろしくお願いします。
さあ e ガレージです。00プランありますので、空き駐車場をお持ちの方ぜひご活用ください。よろしくお願いいたします。そして超英さんでやってほしい企画も合わせて大募集しています。この番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで。お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社超英代表取締役の
長田さん、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の超英の提供でお送りしました。